カルチャーラジオ漢詩を読むの時間です。この時間は詩人が愛した花の世界と題し、花をモチーフにした作品を中心にご紹介しています。今日は第42回ろ過、巣は白くしてろ過吐く。お話は國學院大学名誉教授赤井正久さん。漢詩の朗読は香上幸子です。
今回は亜種を英字た詩を選び、ろ過、巣は白くしてろ過吐くと題してお送りいたします。はじめに正統の詩人長卿の学業の晩景を読むことにいたします。朗読をお願いいたします。
学業の晩景長卿。晩景寒圧どい秋風旅岸帰る。水光日を浮かべて去り、火災光を映じて飛ぶ。巣は白くしてろ過吐き、園は紅にして使用まれなり。調査は必須の地、9月いまだ衣をなさず。
作者の長卿は正統の詩人です。洛陽と申しますので、現在の河南省洛陽市の人です。長越の長子であります。開元4年、西暦716年の紳士です。長越が学習に左遷された時に随行しています。左氏院外郎中書舎人を歴任し、長越の死後円国公を継ぎ、小部次郎平部次郎蘇州刺史を歴任し、安禄山の乱の折に義官拝命して始徳2年、西暦757年に御保広東省に流されています。詩の題にございます学業は学習、現在の湖南省学業市、そこでの幽谷の景色を詠んでいます。詩形は五音律詩です。二句一連ごとに見てまいります。一句目と二句目です。主連です。晩景寒圧どい秋風旅岸帰るとあります。晩景とは幽谷の日差し、寒圧とは寒空の中のカラスです。旅岸とは冬を控え南に帰る岸です。太陽が西に没し、幽谷の日差しの中、カラスがねぐらに帰り、秋風に運ばれて渡り鳥の岸が帰っていきます。3句目と4句目岩連です。立詩のこの部分には対句を構成する必要がございます。水光火を浮かべて去り、火災光を映じて飛ぶとあります。水光とは水面に映る光、火災とは夕焼けの彩りです。川面には太陽の光を映して流れ、夕焼けを映す雲が川に反射して飛んでいきます。5句目と6句目経連です。ここでもやはり対句を構成する必要がございます。巣は白くしてろ過吐き、園は紅にして使用まれなりとあります。ろ過は亜種の花、稲科の多年草です。茎は2メートルから3メートルになり、秋に四褐色の穂を出します。子葉とは柿の葉のこと。川の中洲には亜種の花が咲き、白一色になります。 庭には柿の葉が散り敷き、一面の赤になります。白と赤のコントラストが鮮やかに対応しています。七句目と八句目、美連です。調査は秘筆の地、9月未だ衣をなさずとあります。調査とは地名で、現在の湖南省調査市です。秘湿とは土地が低く蒸し暑いことを言います。9月とは陰暦の9月、秋の終わりになります。未だ衣をなさずとは、冬衣を用意する時期であるにもかかわらず、それをしていないことを言っています。本来冬が訪れます前に冬衣を準備するのが一般的であり、特に中国北方ではそうした習慣がございました。現在の中国ができる以前の時代、10月1日を寒衣を送る、寒い冬に着る衣を送るという節句がございました。それは秋から冬への変わり目であったことがきっかけになっています。調査は土地が低く湿気が多く蒸し暑いところです。晩秋の9月になっても冬用の衣を用意することもありません。岳陽は洞庭湖の東北に位置します。そこから昼夜の淡いに微妙に変化する夕日を捉えています。1句目と2句目は鳥の巣に帰る夕刻であることを述べ、3句目と4句目では水面に映る夕日を捉え、5句目と6句目では中州を彩る白と庭園を染める赤の色彩の対比によって表現しています。7句目と8句目には出典がございます。南方である調査は周期においても蒸し暑く、本来は冬衣の準備を始める陰暦9月になってもその必要はないと言っています。このように述べますのは主に2つの理由があります。1つには月下がいました父親長悦の左遷に従っての旅であり、調査と聞けば誰しも漢の鍵が調査に左遷されたことを思い浮かべます。調査に9年間左遷されました鍵の境遇を父親の境遇に託しており、その左遷が不当なものであることを暗示しています。もう一つには、都と異なる気候習俗を描くことで異教であることを強調し、都と異なる場所に置かれていることを言っています。この詩の現代語訳は以下の通りです。岳陽の夕日、夕暮れの光の中、寒空にカラスが集い、秋風に吹かれながら旅の雁が帰ってくる。川の水面は太陽の光を浮かべて流れ去り、夕焼けを映す雲が川に栄発して飛ぶ。葦の花が咲き、中州は白一色となり、柿の葉が散り敷き、庭園は一面紅に染まる。調査は土地が低く湿気もあり蒸し暑く、9月秋も終わるのに冬衣の用意もない。このように訳してみました。それでは次の作品です。番頭の詩人定国の 高裁を朗読していただきます。
高裁帝国揚々たる御衆名縁を破り祖祖たる路位好天急なり何ぞ絶えん流落して揚落に会うに三千たるこれ偶然なるをうべけんや万景の白波は宿路を迷わせ一輪の紅葉は残線を送る弊社いまだやまず年か迫り早晩歓迎して参戦に向かわん。
作者の帝国は番頭の詩人です。あざなは主務と言います。遠州義春と申しますので現在の厚生省義春市の人です。幼くして詩を作っています。同時代の巨頭長教らと欧州昭和し貫通実徹の一人に数えられています。高宗が長安に侵入した折孝明元年西暦880年蜀に避難しています。孝慶3年西暦887年に進士に合格し故県の県尉慶長府三軍右州尉右保傑を歴任しています。晩年は故郷の義春の餃山闘争の書道に隠棲しています。詩の題にございます高裁とは長江のほとり右輪を言います。詩形は七言律詩二句一連ごとに見てまいります。一句目と二句目主連です。揚々たる御衆名縁を破り祖祖たる路位好天急なりとあります。揚々たるとは奥深く暗い様。御衆は漁師を乗せた船のことです。名縁とは薄暗いもやです。祖祖たるとはまばらな様。路位は共に足を指しています。急なりとは昔のまま以前と変わらないと言っています。好天とは長江の川と空を言います。薄暗いもやをついて漁師を乗せた船が進みます。昔と変わらぬ風景にところどころに足が広がります。三句目と四句目元連です。ここでは対句を構成しています。何ぞ絶えん流落して洋楽に会うに三千たるこれ偶然なるを宇部県やとあります。何ぞ絶えんとはどうして耐えられようかいや耐えられないという意味を表します反語の構文です。流落してとは落ちぶれて流浪すること、洋楽とは木の葉が舞い落ちることです。三千たるとは涙の落ちる様です。宇部県やはありえないという意味の反語の構文です。落ちぶれてさまよう身の上には落ち葉の季節が耐えられません。涙がハラハラと落ちるのは偶然ではないと言っています。五句目と六句目経連です。ここでもやはり対句を構成しています。万景の白波は宿路を迷わせ一輪の紅葉は残線を送るとあります。万景とは水面が広大な様、景というのは広さの単位です。百歩が一景になります。一歩は約 1.8R に相当します。 シュクロとは巣をかけるサギのこと。一輪の紅葉とは林中が落葉することです。残仙とは秋のセミです。漢詩にあってはセミは秋の風物です。広大な川面にサギは巣を探すのに迷い、林中の紅葉は名残のセミを見送ります。七句目と八句目、美連です。弊社いまだやまず年下迫り、早晩歓吟して参戦に向かわんとあります。弊社とは戦車のことで、転じて戦果を言っています。年下迫りとは年月が迫ること。早晩はいつを尋ねる疑問詞になります。歓吟してとは静かに詩を吟ずること。山泉とは川の名前で山水のことです。現在の陝西省西安市嵐電の西南に源を発し、長安付近で破水に合流する川です。漢中八仙の一つに数えられています。万年県を流れますので、ここでは長安を指しています。戦乱は未だやむことなく、年月ばかりが推移します。一体いつになったら都に帰ることができ、安らかに死を吟ずることができようかと、時間の推移と自らの立場の変わらぬことを比較して嘆いています。東松の動乱に翻弄される詩人の思いを述べています。制作年は確定できませんが、詩の中にございます流落、あるいは弊社いまだやまずなどの言葉から、およそ後慶三年西暦887年から大順元年西暦890年の間、身を四川や湖南、湖北に漂白させていた頃の作と考えられます。前編、沈鬱な空気と晴れない雰囲気が多い。中間の二つの対句がよくそれを表現しています。七句目と八句目は、当時の焦燥と希望のない混ぜになった感情を漂白しているようです。この詩の現代語訳は以下の通りです。長江の右は、暗いもやをついて漁師を乗せた船が闇を進み、昔と変わらぬ水面にまばらな足が広がる。落ち葉の舞う季節に漂白する身に耐えられず、涙が自然と出てくるのは偶然ではない。限りなく広がる波頭にサギは巣に迷い、林一面の紅葉の中、秋のセミを見送る。戦火はいまだやまず、歳月ばかりが移りゆく。いつ都長安に帰り、安らかに詩を吟ずることができようか。このように訳してみました。それでは次の作品です。北宋の詩人蘇鉄の甘露香を朗読していただきます。
甘露香、蘇鉄。足深くして人を隠すべく、下に編集の止まるあり。まさに童貞の風に似て日母湖畔落つ。
作者の蘇鉄は北宋の詩人です。あざ名は詩友と言います。美州、美山と申しますので、現在の四川省美山県の人です。蘇洵の子で蘇植の弟になります。 開佑2年西暦1057年に科挙に及第しています。兄祖職の筆家事件によって左遷されています。元保8年に牛官として中央に復帰し、中書舎人、吏部次郎、礼部尚書、門下次郎などの要職を歴任しています。昭政元年西暦1094年に陰州、来州、準州に流されています。晩年の10年を著述に専念しています。詩の題にございます甘露光とは、冬の葦の生える船着き場、その情景を詠んでいます。詩形は五音絶句です。一句ずつ見てまいります。一句目です。葦深くして人を隠すべくとあります。葦深くしてとは、葦が深く生い茂ること。人を隠すべくとは、人の姿を隠すことができるほどに葦がうっそうと生えていることを言っています。二句目です。下に編集の止まるありとあります。編集とは平らな小舟のことを本来言うのですが、小舟と考えていいでしょう。葦の根元には小舟が停泊しています。三句目です。まさに童貞の風に似てとあります。童貞の風とは童貞湖に吹く風のこと。今ここに吹きます風は童貞湖に吹く風に似ています。四句目です。日母湖畔乙とあります。日母というのは通常の日暮れと書く日母と同じです。湖畔とは一艘の帆掛け船のことです。日が暮れて一艘の帆掛け船が帆を下ろします。葦はイネ科の多年草で、根や茎は地中に生え、沼や川岸に大群落を形成します。円柱状をした茎は大きく成長し、細長い葉が互生します。穂は秋に出ます。穂が出た葦を糸も表記します。川辺に群生する際は、この詩に映じられていますように、依拠すべき何物もない折の船の係留や身を隠す格好の場所となりました。詩人らの目に映るのは、多くが秋から冬にかけてであり、色彩の失せた風景にわずかな彩りを添えています。この詩の現代語訳は以下の通りです。冬の葦が茂る船着き場、葦が人の姿を隠すほど生い茂り、その根元に小舟を係留している。まさしく童貞湖に吹く風に似て、日暮れに一艘の船が帆を下ろす。このように訳してみました。それでは次の作品です。南宋の詩人大福子の高村番長二首その二を読むことにいたします。朗読をしていただきます。
高村番長二首その二、大福子。高頭の落日閉鎖を照らし、牛を退いて魚頭岸に置かれて斜めなり、白鳥一層水に臨んで立ち、人を見れば狂気してろ過にいる。
作者の大福子は南宋の詩人です。あざ名は職士と言います。また石兵と号しました。高岩と言いますので、現在の浙江省の人です。父の遺志を継いで詩に志しました。浙江、高祖、安岐、湖北、湖南、 厚生、福建、広東などの高校を50年にわたって遊歴しています。若い頃には厚生支配や英華の指令の影響を受けましたが、政党の徒歩、中東の猛攻や加藤の詩風を追求しています。陸遊に支持し、その歌いぶりは剛健軽快であり、中国文学史上職業詩人として初めて生きた人といえます。詩の題にございます高村とは川辺の村、番町とは夕暮れの眺めです。川辺の村における幽谷の景色を描いています。詩形は七言絶句です。一句ずつ見てまいります。一句目です。高等の落日閉鎖を照らしとあります。高等とは川のほとり、落日は夕日のことです。閉鎖は平らな砂浜のこと。川のほとりに日が沈みます。その西日が続く砂浜を照らしています。二句目です。牛を退いて魚灯、岸に置かれて斜めなりとあります。魚灯とは細身の小舟を指します。潮が引き、岸に係留されていた小舟が斜めに揺れています。三句目です。白鳥一層水に臨んで立ちとあります。一層とはつがいの庭を言います。つがいの白い鳥が庭並んで水辺に立っています。四句目です。人を見れば狂気してろ過にいるとあります。ろ過は葦の花、葦の穂を指しています。鳥は人の姿を見ますと驚いて葦の花咲く茂みに身を隠します。東大の詩人にも自然の一瞬のきらめきや生命感あふれる刹那を切り取った作品がありますが、それらは往々にして仏教的な啓示や人の感情を託されたりしていることが多いようです。しかしこの詩は作者の視点が捉えた実際に目に映った風景と言ってよいと思われます。自然が日常として描かれ、平凡な日常が生命の動きに満ちていることを読者に知らせるものとなっています。この詩の現代語訳は以下の通りです。川辺の村、夕刻の景色、二首その二。川のほとりに沈む夕日が砂浜を照らし、潮が引き、岸につながれていた小舟が斜めに揺れている。つがいの白い鳥が水辺に臨んで立ち、人を見ると飛び立って葦の花咲く草むらに隠れた。このように訳してみました。テキストをお持ちの方はタイトルが川辺の村夕刻の景色二首その一となっていますが、二の誤りです。今回は葦を英字出しを選び、蘇は白くしてろ過白と題してお送りいたしました。それでは今回はここまでといたします。
詩人が愛した花の世界第42回、お話は國學院大學名誉教授赤井正久さん、漢詩の朗読は鏡幸子でした。カルチャーラジオ漢詩を読むを終わります。